政府がなぜ嘘をつくのか、政治家がなぜ嘘をつくのかということを私に聞かれても困りますということがまず最初です。すいません。その方々、嘘をつかれる方々の精神構造まではなかなか分かりづらいと。まあでも嘘をつかなきゃやっていけないという部分があるんだろうと。そういう意味では国の借金、正しくは政府の借金というところにも多くの洗脳が行き届いている。財務省側の洗脳が行き届いていると私は考えます。つまりは何か、先ほどおっしゃっていましたけれども、少し事実誤認の部分もあると思います。日本国内の借金は外国からのものではありません。あった？ありがとう。出してもらえますか？ありがとうございます。これはですね、国債の保有者ですね、日本国債の保有者どれぐらいいますか？2017年12月の段階で1093兆円、このうち 88.8%、 これが国内です。海外からの借金どれぐらいですか？ 11.2% です。その程度です。ほとんどが日本国内からの借金だという話なんです。で、この借金という部分に関してなんですけれども、で、政府の借金が1000兆円を超える、一人頭900万円近い借金を抱えることと同じことですって。どうしてそうなるんですか？おかしくないですか？例えばあなたのお勤めになっている会社、お勤めになっている会社、ここにその企業が借金を抱えてたとしても、会社員一人当たり、自分とこの従業員数一人当たり借金いくらっていう計算の仕方します？しませんよね。それぐらいに不自然な話をされてるっていうことをこれから皆さんにお話しします。政府の借金イコールあなたの借金ではないという話です。じゃあ誰の借金なのっていうことですね。冒頭にも言いました、誰かの借金は誰かの資産になるってことです。借金という側面もあるけれども、見方を変えれば誰かの資産だってことですよね。それ違いますか？借金という存在がただあるわけじゃないです。誰かの借金は誰かにとっての資産になるっていう当たり前の話です。じゃあ一方政府はどうなんですかってことですね。1000兆円の借金、これどっから借りてるんですかって、皆さんからですよってことじゃないですよ。この先ほど示しました国内の 80% を超える 90% 近い、国債、政府の借金というものに対して大きく間違えられる内容の一つとしては、要は銀行が皆さんから集めた資金を元手に国債を買ってるって勘違いすることなんです。全然違います。元手はそこではないです。日本銀行の中にあるそれぞれの銀行の預金口座みたいなものですね、当座預金、そこからお金が出入りしているだけのことなんですよ。皆さんから資金を集めてそこから国債をやり取りしているわけじゃないんです。政府の借金イコールあなたの借金ではない、当たり前の話です。逆に言えば政府の借金イコールあなたの資産なんですよっていう話。じゃあ例えばですけれども、この1000兆円の借金を全額返しますっていう話ですか？借金けしからんって言うんだったら、この1000兆の借金を全て返済すればご満足ですかって話です。全部返済したら何が起こるか、世の中に存在しているお金のほとんどが消えますよ。冒頭に言いました、お金はどうやってできますか。誰かが借金することによってお金という存在が生まれるんですってことです。1000兆円の借金すべて返済するっていう無茶苦茶な前提に立ったとしたら何が起こるか、世の中に流通している多くのお金が消えてしまいますよって。政府の借金イコールあなたの資産になるんですって話を日銀の資金循環統計をもとにお話をします。大きな音で失礼いたします。令和新選組代表山本太郎です。政治家はなぜ嘘をつくのか、官僚はなぜ嘘をつくのか、その答え、それは自分たちに都合のいいような世の中を作っていくためです。その最たるものとしてお金というものがあると思います。政府の借金イコール あなたの借金ではないということをこれから日銀の資料をもとにご覧いただきます。ご覧いただいているのは日本銀行の資金循環統計というものをもとに作ったグラフ。遠くすぎてちょっと見えない方いらっしゃいますかね、このグラフ上に行けば黒字、下に行けば赤字、この中で2つの線、ブルーと赤のラインがあります。何を表しているか。ブルーのラインは民間の貯蓄だと思ってください。赤のラインは政府、特に表されているのは政府の赤字です。見ていただきたいのが真ん中あたり、民間の貯蓄、ブルーのラインが上に上がっていっているとき、政府の赤いラインはどうなってますか。赤字が増えてます。政府の赤字が増えているときには民間の貯蓄が増えているんだという話です。これはそういう相関を持つというのが見ていけば分かる話なんです。政府が借金してそれを財政出動することによって民間の貯蓄が増えていく、そういう話なんです。ただこの法則が崩れた時はあった。いつだったか、この表を見ていただいたら、一番左側バブルの時に両方とも黒字になったって話なんです。政府の赤字を拡大して財政出動をしていくことによって民間の貯蓄が増えていく。政府の借金イコールあなたの借金だったらこんなことにはなりませんね。両方とも赤字になっていくはずですよ。でもそうじゃない、お金の関係は表と裏、裏と表、誰かの借金は誰かの資産であるっていう当たり前の話。もっと分かりやすく言ったら何かって言ったら、政府が20兆円借金をしたとします。20兆円、その借金をした上で皆さんに20兆円財政出動をしたとします。例えば社会保障、政府が20兆円の借金をした上で皆さんに20兆円の社会保障としてお金を出した場合、政府にとっては借金であっても皆さんにとってはこれ資産になるんじゃないですか、そういう関係性です。じゃあ破綻するなんてことありえるんですかってことなんです。このままじゃ日本が破綻すると思われる方どれぐらいいらっしゃいますか。もう30年以上前から言われてます、日本は破綻する。でも一度も破綻していません。破綻するような国なのであるならば、一番変化が現れなきゃいけないのが金利です。どうしてか、借金を重ねるわけだから当然この先どうなるかわからないという相手にお金を貸すときには金利は上がりますね。闇金、町金、どうですか、金利高く取りますね。30年以上日本は破綻するとずっと言われ続けている一部の人たちによって、これが本当ならば日本の金利は高くなきゃおかしいですよね。見せてもらえますか、金利の変動。ありがとうございます。こちらに出てきているのは1997年からの20年間の日本国債の金利、その推移。左側が97年、右側が2018年、3種類ありますけれども、このうちの真ん中オレンジ、これが10年もの国債の中のスター選手。長期金利10年ものを見てみれば下がりっぱなしなんです。どうやって破綻するんですか。破綻しようないですよ。日本がこれ以上借金をしたら破綻をしてしまうんだということの裏付け何もないじゃないですか。現在の金利どれぐらいか見せてください。ご覧いただくのがこの長期国債の利回り 0.165 マイナスですよ。マイナス 0.165。 このままじゃ日本は破綻するってデマもいいとこじゃないですか。マイナスですよ。世界から見て日本はどう見えてるかって言ったら、財政的には健全だっていう見られ方ってことです。そんなことないだろう。日本の赤字とんでもない今量数になってるじゃないか、そういう話も聞こえます。でもそれって本当ですかってことなんです。例えばですけれども、日本円で借金をしている、これが日本国債ですよね。政府の借金 88% 日本国内から借金をしているという話になっている。 これ日本円で借金してるんです。日本円で借金をしてて、これが返せなくなることってあるんですか。いかがでしょう。日本円で借金をしてて、一方で日本発行する能力持ってんですよ。これでどうやってデフォルトするんですか。これでどうやって支払い不能になるんですか。なるはずもない。日本円で借金をしてて、必要あれば日本円を発行して返すことができる。この時点でデフォルトなんてしない。債務不履行なんて起こらないって当たり前の話なんです。これを見ていただきたいんです。財務省、今私が言ってることは山本太郎が勝手気ままに発言をしているってことではございません。2002年2003年の時点でも財務省自身がこれは認めている話です。見ていただきますのは2002年、日本の国債が格付けを落とされるというようなことが起こった。それに対して財務省が反論をしてるんです。世界的な格付け機関に、ムーディーズ、S&P、フィッチなどの三大格付け会社、日本の国債を格付けを下げるということをやったことに対して財務省はどういうことなんだって怒りの声を上げた。この格付け会社に対して意見書を出したんですね、3回にわたって。それは今現在も財務省のホームページでご覧いただけます。その内容を見てみます。第1弾で言ってることはこんなことでした。日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない。先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられない。円で借金してんのにどうしてそれが支払い不能になるんですか。考えられないじゃないですかっていう反論をしてるってこと。山本が先ほど言ったことと同じ、円で借金してるのにそれが返せなくなることありますか。日本円を発行できるんですよって話。これを自ら財務省が世界の格付け会社に反論をしているということ。他にもあります。はい、ハイパーインフレの懸念はゼロに等しい。当たり前です。ハイパーインフレってどういう要件でなるかっつったら、例えば第一次世界大戦後のドイツとか、戦争で供給体制が完全に壊されているような中で起こるようなことですよ。日本はそういう状態にありますか。太平洋戦争末期とか、山本太郎が言ってるようなことをやったらハイパーインフレになるっていう意見あるんです。例えばどんな感じですかって言ったら、第一次世界大戦の後のドイツとか、第二次世界大戦末期の日本とかみたいな話だって比べるのおかしくないですか。日本は供給体制万全ですよ。何をどのようにしてハイパーインフレ起こるんですかってことなんです。だからこそ財務省はハイパーインフレの懸念はゼロに等しいってことも言ってるわけです。他にもあります。戦後初期アメリカは GDP120% を超える債務を抱えていたし、1950年代初期のイギリスは 200% 近くの債務を抱えてたという事実を無視している。つまり何を言ってるか、借金の量の話じゃないだろうって言ってるんですよ。一体何をもってこのままじゃ日本は破綻するって話をしてるんですかってことなんです。ギリシャがそうじゃないかって話あります。でもギリシャは違います。ユーロ圏です。使ってる通貨ユーロです。ギリシャが借金をしててもユーロは発行できないんですよ。どうしてか、ユーロを発行できるのはヨーロッパ中央銀行だからってことです。日本は日本円で借金をしてても円を発行する能力ありますよ。通貨の独自性があるから。けれどもユーロ圏に住んでいたらユーロ圏の国々にはその通貨の独自性は奪われた状態なんですね。ギリシャの独自通貨というものは発行できないという段階だとするならば、ギリシャは借金をしていても外国から借りてるのと同じ状況になる。だから破綻するのもあり得るってことなんです。でも日本は全く違います。全く違う。借金1000兆円、一人頭900万、このままじゃ困るから増税よろしく、そういう話なだけですよ。騙されちゃいけないって話です。騙されてる場合じゃないってことです。じゃあ無限にお金を すりまくってみんなに配りゃいいじゃないのって話にもなり得ることですよね。でもそれはまずいんです。どうしてか。インフレが行き過ぎる可能性があるから。インフレが行き過ぎたらどうなるかって言ったら、お金の価値なくなっちゃいますね。だから国は、日銀は、インフレの上限を定めてます。インフレターゲット、2%。2%。とてもじゃないけど 2% なんか到達しないですよ。だって、お金の量は増やしてるけど、お金が回るような政策をほとんどしてないんですから、今。これを理解してなかったら、アベノミクスを批判する理由にもなんないんです。だからみんなで、お金のあり方っていうことに対してもっと議論していきましょうってことなんです。経済についてみんなが興味を持って議論ができるようにならなきゃ、政治には勝てないですよ。官僚には勝てないですよ。企業側には勝てないですよ。思うように搾取され続けるだけ。この20年間のデフレ、お金が回らないという状況で何が生まれた？物価が安くなってきた。物価が安くなれば当然みんなの賃金も下がっていきますよ。物を作ろうという人たちもより安いものを作らなきゃ売れないっていうどん底への競争に突入しますよね。みんなお金がない、将来に不安がある、お金を出さない、物が売れなきゃ、消費がなきゃ賃金に回らないじゃないですかって。それを20年以上続けてこの国がどんなことになったかってことですよ。国民生活基礎調査を出してください。これはもう有名な話でございます。国民生活基礎調査、厚生労働省の調べ、もう十分皆さんご存知なことと思いますけれども、生活苦しい人どれぐらいいますかっていう国の調べです。厚生労働省の全体の 57.7% が生活苦しい。おかしくないですか。そんなの完全地盤沈下してんですよ。 57.7% が生活苦しくなるような政治を続けてきてるっていう話なんです。20年以上デフレが続く国、日本以外にあったら教えてください。今年の最初、安倍総理に直接聞いた。安倍総理の答え、ございません。当たり前ですよ。こんな間抜けな国は日本だけなんですよ。この国に生きる人々を苦しめるような、一部の人間だけ美味しい思いするような政治を続けて、人々の生活を破壊し続けてんですよ。デフレからの脱却、やるんだったらさっさと金出せなんですよ。生活が大変苦しい、やや苦しいと感じている世帯 57.7%。母子世帯 82.7%。 もうこのままじゃ壊れますよ。国は壊れない、形だけ残る。ただその国に生きている人たちは壊されていく。日銀見してください。一人当たりの貯金、これももう有名な、次見ていただくのもグラフです。グラフというよりも数字です。これ日本銀行の調べです。私国会で何回も質問してたら、次の年から調べ方変えられたんですよ。連続して比較できない調査にされちゃったんです。それぐらい嫌だったんです、この調査出されんの。年齢別、一人暮らし、貯蓄ゼロ世帯の割合、20歳代 61%、 30歳代 40.4%、 貯蓄ゼロ、40歳代 45.9%、 50歳代 43%。 ボロボロじゃないですか。この国に将来あると思えますか。この数字見て何をすべきか、することはっきりしてんですよ。ずっと言い続けてるんですよ。6年間金を出せなんですよ。特に全世代型で、全世代横断的にテーマはあるんですよ。みんな生活苦しい。その中でも特に国が財政を絞った、小泉竹中の時代に財政を絞った、いわゆるロストジェネレーション、35歳から45歳周辺の人たち、本来ならば第三次ベビーブームを起こさなきゃいけなかった、国が金出さなきゃいけなかった、シングルマザーでも楽に子育てをできるような社会整備する必要あった、そんなことしなかった。50年前から少子化になるって言われてたのに全く手を打たなかったんですよ。誰一人政治家腹切ってない、いい気なもんですよ。それで少子化が国難で国会を解散したりしてるんです。茶番もいいとこ、いい加減にしろです。話戻ります。20歳代、30歳代、40歳代、50歳代、ここに対して今できる限りの救援、 政策を投入する必要がある。第3次ベビーブームを起こして人口を保つということをしなきゃいけなかった。一定数希望する人には家族が持てるということを実現できるような社会的整備を行わなきゃいけなかったけど、そんなことしてない。じゃあ今この少子化という部分に対して一体どのようなテコ入れをしていくべきなのかってことを考えたときに3つ挙げられる。3つ。1つ教育、本人その家族に負担がかからないようにする。当たり前ですよね。日本はどうなってる。奨学金ですって。社会出るときに300万400万500万借金背負って大学院で1000万超える借金、それで少ない給料でどうやって生活するんですか。自分一人生きるだけで精一杯ですよ。家族持てますか。自分が借金背負ってるっていうだけで結婚できない理由の一つになりませんか。自分だけではなく自分が好きになった相手も同じシチュエーションだったら家族を作ろうって話になりますか。なりませんよ。少子化が問題だっていうんだったらまずやらなきゃいけないのは教育に負担をかけないってことですよね。当然です。3つのうちの1つがそれ。日本は今どういう状況なのかってことを OECD で見せてください。ありがとうございます。あ、ごめんね、しゃがむと勝手に変わるっていうかってすごいやろ。はい、現在見ていただいているのは OECD、 言われ方によっては先進国グループみたいなことも言われることあります。何か教育機関に対する公的支出対 GDP 比、要は経済規模に対してどれぐらい教育に金出してますかってことが見れるってことです。はい、真ん中黄色い色をしたのが平均。日本どこにいますか。最下位です。そりゃそうですよね。奨学金で借金しなきゃ教育受けられないような形にしてんだから、借金するだけじゃなくて利息まで支払わなきゃいけないっていう話ですよ。で、利息は誰の懐に入るんですか。金融機関ですよ。年間どれぐらい潤ってるか。年間350億円金融機関に差し上げるためにみんなに利息で首絞めてんですよ。むちゃくちゃでしょ。愛なんてないですよ。若い人たちでさえももう食い物にされてる。これ始めたの小泉さんね。純ちゃんとか絶対言って喜んでる場合じゃないですよ。とんでもない輩ですからね。すいません、話戻ります。はい、続いてですね、高等教育機関への公的支出対 GDP 比、何かと申しますと大学、大学院に対して経済規模に対してどれぐらいお金入れてるって話。はい、黄色、真ん中の黄色が平均値。日本どこにいますか。はい、最下位です。ありがとうございます。北欧諸国の3分の1以下。すごいですね。さすが先進国ね。本当にそれはみんな苦しい思いするわ。そりゃそうですよ。家計、家計で負担しなきゃいけないんですもん。貧しくなるばかりですよ。使えるお金ほとんどなくなるの当然。むちゃくちゃじゃないですか。で、続いてもう一回貯蓄ゼロに戻ってもらっていい？今やらなきゃいけないことは全世代横断型の生活の底上げをしなきゃならない。そのために私は消費税は廃止にするべきだし、最低賃金は政府の保障で全国一律で1500円にしていくべきだということを提案しています。で、他にもあります。先ほど言いました少子化、これを克服するためにはまずこちらの一人世帯あたりの貯蓄ゼロ、貯金がございませんっていう人たちに対して、これ今いろんなことを施さないととんでもない将来がやってきます。なぜならばこの若年中年、そのうち高齢化しますから。お金持ってないですよ。誰が面倒見ます。国が面倒見るわけないじゃないですか。この若年中年が高齢者になった頃には今政治の場にいる人たち生きてないですよ。じゃあどうなるんでしょう。のたれ死にです。そんな未来が分かっていても、そんな未来はないかのように演じ続けてるのが今の政治じゃないですか。いい加減にしろなんですよ。本当にいい加減にしろなんですよ。でもそれは変えられるんですよ。だって政治を選ぶのはみんなだからってことですよ。その先頭に立ちたいっていうお願いを今全国回って、やってるところでございます。令和新選組の山本太郎と申します。